このラジオはパーソナリティの岡本が日々感じたことを記録して今聞いてくださっているあなたの暮らしをちょっとだけ豊かにすることを目指して配信しています。気になった方はぜひ番組のフォローと高評価をよろしくお願いします。はい、ということで始まりましたシーズン2の3つ目ですね。いや、嬉しいことにまたお便りが来ておりますので、今回もお便りの紹介から始めたいと思います。はい、いただいたのはペンネーム堀部さんからですね。岡本さん、こんにちは。セカンドシーズン配信ありがとうございます。こちらこそです。僕にとっては配信通知が来ると嬉しい番組なので、これからも岡本さんのペースで、しかもパワーアップしながら続けていただけると嬉しいです。年齢は記号と言いますが、それでも自分より社会人経験が短いはずのお方がこんなことを考えているんだと感心しつつ、自分だったらどう考えるかなと派生していくのが聞いていて楽しいです。僕も仕事は関係者にどれだけ喜んでもらうかというゲームの一つくらいの舐めたスタンスなので、仕事のこととかお金の話とかもとらわれすぎない岡本さんの考えに共感してしまいました。こちらあれですね、シーズン2の1の仕事のやりがいの話を聞いてくれて投稿してくれたんだと思います。で、かっこ以前読んだ本で、世の中の役に立つだけではなく意味があるという尺度もあるという話があって、それとも近いのかなとかとか、いろいろ考えていたら文章が定まらず、いつもお便り送りそびれていたのですが、押しは押せるうちに押せとのことで、ふわふわした文章のまま送りつけさせてもらっちゃいます。これからも楽しみにしていますね。またお便りします。それではまた。ということで、堀部さん、ありがとうございます。うわ、これめちゃくちゃ嬉しいお便りで、実は。このね、堀部さんちょっとイントネーションがわかんないですけど、堀部さんは、同じくポッドキャストをやっておりまして、横立てラジオというね、番組を持ってる方です。で、実はこれ、あれなんですけど、横立てラジオ僕全部聞いてます。で、お便りというかツイッターとかでね、反応したこともあります。隠れファン僕らもやってるので、ちょっと堀部さんからこんなね、押し押せるうちに押せとか言われて、めちゃくちゃちょっと浮き足立っている岡本です。その堀部さんがですね、ツイッターにつながってるんですけど、いつもね、毎日深夜2時になると固定ツイートみたいのがされる仕様になってるのかな、ご自身でツイートしてるのかちょっとわからないんですけど、ツイートの内容がね、にゃんにゃにゃんの2時ですにゃにゃんにゃにゃんの2時ですにゃっていうツイートね、毎日されるんですよ。これちょっとごめんなさい、言われるの恥ずかしいかな、あんま言われたくないかな、すいません。でも堀部さん、これ僕結構このツイート好きで、岡本ほんと夜型なので、たまにびっくりされるんですけど、いつも寝る時間がですね、3時か4時なんですよね。早起きの人だったらもうほんとすれ違いの人生なんですけど、それくらいの時間にいつも寝てますので、深夜2時なんて僕は全然活動時間なんですよ。なのでツイートを見た時に、この堀部さんの2時ですにゃっていうツイートをよく見てて、2時になったなって思うきっかけをくれている、そんなツイートなんですよね。はい、なのでいつも時間感覚助けられてますという感謝もここでお伝えさせていただきます。この本文に書いてくださっている、本の中で役に立つだけではなく意味があるという尺度、この本なんていう本なんですか、それもちょっとね教えてくれると嬉しいです。今後とも読めないライフパワーアップしながら配信を続けていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いしますね。
読めないライフ。
まあそんな感じで仕事のお話いただきましたので、またなんだろうな、僕なりの仕事の話を しようかなと今日も思うんですけど、ちょっと今日は込み入った話してもいいですか？これは本当に難しいテーマなので僕の主観の話しかできないんですけど、デザイナーとアーティストの違いについて今日は話していきたいなと思います。リスナーの皆様が、全員が全員クリエイティブ業界にいるとは思っていないですけれども、というかむしろ多くはないと思っていますけれども、少しだけこの話をさせてください。僕の業界ではデザイナーとアーティストの違いって何ですかっていうお話はよく話に上がります。皆さん、この質問をされた時、デザイナーとアーティストの違いは何ですかって聞かれた時にどうやってお答えしますか？そんなに変わりないじゃんって思う方もいれば、違いはわかるけれどもちゃんと言語化できるかって言われると結構難しいところがあると思うんですね。で、この話で検索をかけてみたんですけど、一番わかりやすい説明をされていたところがあったので、それを紹介しますね。し、世間的にも今まで僕はこの表現というかこの説明が一番単純明快だなと思っているものがあるんですけど、読み上げるとですね、デザイナーとアーティストはそれぞれの仕事の目的や提供されるサービスが明確に違うことがわかります。同じクリエイターであってもクライアントの課題を解決するために存在するのがデザイナーで、作品での自己表現を目的としているのがアーティストです、というふうな書かれ方をしています。はい、課題解決型のデザイナーと自己表現型のアーティストっていうことですね。わかりやすいですよね。想像もしやすいと思います。ちょっとここで僕の話に戻るんですけど、僕はもう一個やっているポッドキャスト番組ひとものラジオの方でですね、いつもこんな風な紹介をしています。この番組は名古屋で人事をやっている勝利くんと東京でデザイナーをやっている岡本が社会のあれこれに物申すラジオですという風に言っているので、僕は実は肩書きデザイナーという風にずっと言っちゃってるんですね。ただちょっとこのデザイナーっていう肩書きにもやっとする部分もあるっていうことをここで説明させていただきたいんですけど、僕は本当に肩書き定まらない系のクリエイターで、なぜかというと建築士なのに建築をやってないし、デザイナーだと思ってたらアートを作っているし、ただアーティストかと言われるとそんな自己表現もしていないっていう、そういう変な立場なんですよね。なのでこの番組でも僕の紹介を本当一番最初の配信の時にやった時にはアートディレクターですみたいなことも言ってますが、正直自分がアートディレクターですと胸を張って言えるかというとそうでもないっていう、すごく不思議な人です人ですというか、そしてポッドキャストをやっているのでポッドキャスターかと言われると別にそんな長くポッドキャストやってないし、そんな人気番組でもないし、肩書きって本当難しいなと思います。正直肩書きをちゃんと持ってる人ってそんなたくさん人口いるわけではないと思うんですけど、いやでも仕事したら肩書きってあるか、薬剤師ですとか弁護士ですとか政治家ですとかね、結構迷うことなく自分の肩書きを言える方もいるのかな。で、僕の場合は結構これは迷うポイントの一つなんですよね。で、僕も先ほど模範解答のように挙げたクライアントの課題を解決するために存在するのがデザイナーで、作品での自己表現を目的としているのがアーティストっていうのはすごくわかるなと思うし、賛同するところがあります。もうちょっと僕なりに分解していくと、デザイナーっていうのは必ずしも個人の名前で活動しなくてもいい人たちな気がしています。言葉が合ってるかな。ウェブデザインをしてる人とかファッションデザインとかプロダクトデザイナーとか空間デザインとか、たくさんのジャンルはありますけど、どちらかというとチームの中に所属していたりだとかして、クライアントから何かものを作りたいですって相談される係みたいなね、そういう立場にいる人が多いのかなと僕の周りを見ていて思いますが、その方々はやっぱり自己表現をしたいからやっているわけではなくて、まず先にクライアントありきっていう仕事なんですよね。なので悪い言い方をすればその人じゃなくてもいいっちゃいいですよ。その解決手法っていうのは様々あって、もちろんそれを行う人によって変わってくることではあるんですけど、 世の中の正解って一つではないので、やっぱデザイナーによって変わってくるとはいえ、クライアントが満足すればそれは正解だったりするんですよね。一方でアーティストっていうのは別にクライアントがいなくてもいいんですよ。自分がやりたいことをやってそれを発信して後から評価されるっていうね、こういうなんかこう構図がある、ベクトルの違いがある、そんな考え方でもいいのかなと思ってます。でもじゃあここまで言語化できているのに自分はどっちかって決めきれない僕の気持ちがあるんですけど、それの理由というのが、デザイナーとアーティストってパックリ分かれてるんじゃなくて、ちょっとグラデーション的に間にもう何項目かある気がしてるんですよね。どういうことかっていうと、デザイナーだけども作家性が強くてちょっと重心がアーティスト側に寄っている人もいるし、逆にアーティストだけれどもクライアントありきで自分の作品を微調整していけるような、そんなスタンスを取っているアーティストさんも中にはいる気がしているんですよね。僕の仕事内容をちょっと詳しく説明できてないからちょっと理解いただくのが難しいとは思うんですけど、本業の方ではまあ僕は会社員なので、会社がやりたいことに対して課題解決していって、まあうまく最後は成功に導いていくようなデザインをしているので、まあそういう意味ではデザイナーなんですけど、なんか自分の中で後手に回りたくないなって気持ちがすごく強くあって、さっきも言った通り僕がやっている仕事は誰でもできると思いたくないそういう我の強さみたいなものも僕はちょっと持ち合わせているんですよね。だからインスタグラムとかこのポッドキャストとかで自分はこう思いますとか、そういったのを常日頃発信しているし、自分の考えや表現を素敵だとか共感してくれることに僕は幸せを感じるし、そういった意味ではアーティスト的な側面も持ち合わせているのかななんていうふうにも思うんですよね。ただ僕は自分はアーティストですと銘打って自分の作品作りだけをやって、それで生きていきたいというか、生きていけるとも思っていないというか、そこまでこう自分の表現に対して価値があるって信じきることができないみたいな臆病さも持ち合わせていて、そういう時にはいや僕はデザイナーなんでというふうに言って、何かこううまく問題解決をしていく、その方法を誰よりもスマートに解決していく、そういった仕事の働き方でお金をもらうっていうことにも気持ちよさを感じている。だからどちらの気持ちもわかるし、多分どちらの一流の方からもこいつ定まってないなと思われるかもしれないそんなコンプレックスも少しあるみたいな、自分の姿をそんな風に捉えている部分があるんですよね。ただまあ自分はデザイナーですという方がどちらかというと中心は傾いているかなと思っていて、でもデザイナーとして働く上でちょっと大切にしたいなという思うことはやっぱりあって、言ってること同じかもしれないんですけど、やっぱりこう全ての発言やアウトプットに関して後手に回りたくないなっていうのは常日頃に思っていて、僕の仕事のやり方の流儀だったりするんです。例えばクライアントが A さん B さん C さん岡本がいた時に、まあ別に誰に頼んでもこの仕事はできると思うから今手が空いている岡本くんに頼もうって頼まれる仕事ってあんまりやりたくないんですよね。かといってその頼んでくる理由が岡本くん仕事早いから早くこのデザインをアウトプットしてくれそうだから岡本くんに頼もうとかでもなくって、やっぱり岡本くんに頼むから岡本くんらしい世界観や岡本くんにしか作れない結果があるはずだと信じてもらってやる、その方がね仕事の依頼としては嬉しいんですよね。例えば具体的で、まあ、雑な例ではあるんですけど、とある企業が何だろう、何でもいいんですけど、じゃあ4コマ漫画を作りたいです、新聞の片隅にある4コマ漫画を作りたいです、でも予算が1万円しかないので、じゃあ世の中にいる1万円でやってくれるデザイナーを探そうみたいな感じで選ばれたデザイナーさんって結構苦労するんですよね。なぜかというと、正直その4コマ漫画っていうのは多分何でもいいんですよ。そのスペースを埋めるために必要な素材でしかないので、誰がやってもいいっちゃいいんですよ、ある程度絵を描くというスキルがある人なら。でそういう時にまあどういう羽目になるかというと、どんどんどんどん予算を下げられてしまう、 とか、じゃあ次は8000円でやってくださいって言って、デザイナー的にはいやそれじゃあちょっと収支が合わないので1万円でやりたいですって言うと、いやじゃあ他にいる8000円の人に頼みますっていう風に仕事を断られてしまうとか、こういう話は酷ですけどめちゃくちゃ聞くんですよね。だから先ほどからも言ってる通り、僕は後手に回らないようにしたいって言っている意味っていうのは、この4コマ漫画は岡本さんに書いていただきたいから、この4コマ漫画だったらどれくらいの予算でやってくれますかっていう風に、こちらに選択権があるみたいな、そういうデザイナーの方が絶対に有利なんですよ。僕には僕にしか作れない世界観があるので、条件が合わない仕事は断ることもできるし、企業に負けないくらいの強いスタンスで仕事を得ることができるみたいな、そういうデザイナーって本当に強いなっていうふうに思ってます。そしてそういう立場を手に入れるためには、やっぱ日頃から気にしていなければいけなくて、日々の仕事の中でどうにか自分らしさみたいなものを見つけなきゃいけないし、自分ならではの特権区域みたいなのを持っているデザイナーが一番強いんですよね。そんな風に意識してるんですけど、まあ話しながらこれってやっぱデザイナーに限った話ではないのかなっていう風に思い始めましたね。やっぱり営業の方とかも、何々さんに頼むから契約したいとか、あなただから頼みたいですっていうような、そういうスタンスを手に入れられた時にめちゃくちゃ働きやすくなると思うんですよ。で、普段からこういう構造があるっていうことを理解しているかしていないかによって、些細な日常の決断って少しずつ変わってくるんじゃないかなと。目の前の仕事をただコツコツとこなしているだけでは、多分誰でもないただのデザイナーになってしまって、目の前の仕事が終わって安心しているだけではきっと将来の自分を苦しめることになるので、やっぱりもっともっとメタな視点でマクロ的にこう自分の立場だとか、目には見えないような背景までを汲み取って働いていくことによって将来って開けていくんだろうなと、僕は信じながら生きてるんですよね。なかなかこの話をするときに抽象的な話しかできないのが悔しいですけれども、僕はそんなことを気にしながら働いてるなっていうふうに思いました。ただ一方でやっぱり僕も結構悩んでいて、次のキャリアを考えるときにね、独り立ちしなきゃいけない時がいつか来ると思うんですよ。今の会社に10年以上勤めてるとも、あんまり思えないし、じゃあ辞めた後に僕は何ができるんだろうなって思うと、ただのデザイナーで一人でやっていってしまうと、やっぱり全ての案件に後手に回ってしまう可能性があるので、表現は違うかもしれないけれども、やっぱり作家性のある少しアーティスト的な自己表現を含んだようなアウトプットを少しでも増やしていきたいなっていうふうには意識してるんですよね。まあだからこのポッドキャストもその活動の一環ですし、読めないというブランドがありまして、それは僕がプロデュースしてるんですけど、そちらの作品とかもただただ面白いアイデアの商品とかアイテムを作っていくのではなくって、僕ならではの世界観があるブランドっていうものを作っていけたら、きっとそこに需要があれば僕はいつか一人で働いて生きていくことができるんだろうな、なんていうふうにも思うんですよね。まあその世界観を作っていくことがどれだけ難しいことかっていうのはマジで痛いほど実感しているし、周りを見ていても30代や40代までね、こう現役でデザイナーとして働けてる人って意外と少ないんだろうな、みたいなことをね、この間知り合いの方ともお話ししてて、いつまでもかっこよく生きていきたいなってそんな風に思いますね。雑ですけど、まあこんな感じでデザイナーとアーティストっていう話からはちょっと離れてしまいましたけれども、でもつながるところはあると思うし、これってクリエイティブ業界だけの話ではないと思うので、この構造が皆さんの環境でも、この構造、対立構造みたいなのってあるんですか？なんかそういうのすごく知りたいので、ぜひお便りください。やっぱり他業種とか違うジャンルの人の話を聞くことによって、それを取り入れるとまたそれが独自性になったりとかね、視野を広げていくっていうのはめちゃくちゃ有益なことだと思うので、今日お話を聞いてくださっているあなたが、もしまあクリエイティブ業界にいないとしたって、今日の話ってもしかしたらどこかで応用できる話かもしれないので、まあ少しでも皆さんのためになる話ができたとしたら、僕はすごく嬉しいですというまとめにしましょうかね。 ということで、今日の語りはどうでしたか？ちょっと長くなってしまったし、まとまりがない話をいきなり始めてしまって、僕このラジオはね、全く台本を書かずに話してるんですよ、実は。最初のテーマ、何を話そうかなっていうことだけ決めていて、今日はデザイナーとアーティストとは何なんですかっていうタイトルだけ決めて話し始めたので、うまく話せた気がしないな、今日は過去一。編集でなんとかなってることを願います。マジで楽して生きていきたいとかそういうふうには思わないんだけど、少しでも自分の身を軽くして、変なストレスなく働けたらそれは幸せなことだなって信じてるので、うまく自分の将来のために投資をしてね、自分の未来を豊かにしていきたいなっていうふうには願ってるので、みんなで頑張っていきましょうっていう、そういう話になっちゃうのかな。はい、ということで今日最後まで聞いていただいた方、本当にありがとうございました。この番組は毎週金曜日の夕方に配信しております。一週間終わってね、お疲れ様という、そんな気分で語ろうと思ってるんですけれども、なかなかこう、なんだろうな、気が休まるような内容を最近できてないのがちょっと反省点ではありますけれども、まあ皆さんからいただいたテーマだとかお便りもね、ぜひ扱わせてほしいと願っております。まあそのためには皆さんからお便りが必要なので、概要欄にあります Google フォームの URL からどしどしお便りお待ちしております。また Twitter もやっておりまして、ハッシュタグ読めないライフ、読めないひらがなライフカタカナでツイートしていただけると番組が盛り上がっていけると思いますので、ぜひぜひそちらもチェックよろしくお願いします。ということで、また来週も皆さんにお会いできることを楽しみにしております。本日のお相手は、読めないライフの岡本でした。したっけね？